をしよう。シルパグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫るシルッパ久留米、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんが、その道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。今月は高島彌十郎をテーマに、彼の生涯とその作品についてお送りしていきます。ゲストはこの方です。
久留米市美術館で学芸をしております中山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
第3回目の今日です。高島彌十郎の壮年期、一番どんどん盛んに活動をされていかれる時代なのかなと思います。お話をお伺いしていきます。高島彌十郎はいよいよヨーロッパに渡るんですよね。
はい。彌十郎は昭和5年、40歳になる直前にヨーロッパへ渡りました。30代は独学で絵をひたすら描き、自分の個展を開くまでになっていましたが、40代を前にして、油彩画の本場ヨーロッパへ行き、自分の実力を試してみたい、画家としての見聞を広げたい、そう思ったと思います。約3年をかけてパリを拠点に、スコットランド、ベルギー、オランダ、イタリアなど各地を回っています。
画家の方っていうのはよくヨーロッパには行かれますよね。普通は例えば留学ということで絵の勉強に行かれるという人が多い。しかも若い頃。こうして見ますと、結構40歳ぐらい、直前ぐらいということで、それなりの年齢重ねてからヨーロッパに行った。ということでしょうかね。ヨーロッパではどんなようにして過ごしてありましたんですか。
はい。当時のパリには世界中から芸術家が集まっていまして、文化の中心地ともいえる場所でした。彌十郎と年の近い日本人画家も多数留学していました。しかし彌十郎はパリに集った画家たちとは交流せず、一人で教会や美術館を巡って、古い時代の絵画を見たり、気に入った風景を写生したりして過ごしていたようです。
やっぱりヨーロッパでも日本の時と同じように、こう群れずに一人、孤独にというか孤高というか、一人でお過ごしだったんですよね。で、この時期っていうのはどんなような作品を描かれてたんですか。
はい。もともと彌十郎は人物が主役となった絵をほとんど描いていないのですが、ヨーロッパでも例えば西洋婦人像などといった西洋人をモデルにした人物画は描きませんでした。それよりも崩れかけた白壁のある、町裏の風景、他には緑が広がる田舎の田園風景、落ち葉が散らしく林などを描いています。
なんか華やかな場所がね、たくさんありそうなんですけれども、わざわざ少し落ち着いたというか、地味なというか、そういう風景を描いていたんですね。
はい。そうした場所を好むことが、彌十郎らしいと思います。描く対象は常に自然が中心で、人工的なもの、騒がしいものは嫌っていました。ヨーロッパ時代の作品は、それまでの暗くねっとりした色使いの作品と比べて、全体の色がぐんと明るくなり、タッチも軽やかにのびのびとしたものに変化しています。その理由には、日本とヨーロッパの風土の違いや、彌十郎の海外での開放的な気分が反映していた、そういうこともあったと思います。
うん。先週、お伺いした青年期はですね、なかなか全体的に暗い色彩でですね、少し目の鋭い、目力のある自画像なんかを描かれてて、ヨーロッパに行ったということで、いろいろな、刺激になったんでしょうね、これをね。
はい。
で、その後はどうしますか？
はい。 彌十郎は帰国後は、福岡の生家に戻って、その庭に小さなアトリエを建てて、精力的に制作をしていきます。まあ、近年発見されたカラスウリという作品があるのですが、このカラスウリもこの帰国後の時代に描かれました。ヨーロッパに行ったことで自分の制作の方向性を再確認することができ、制作意欲もさらに高まっていたのでしょう。画面の隅々まで克明に描写する彌十郎の作品の中でも特に完成度の高い絵です。
カラスウリですよね。まあ、久留米でも、秋の山道なんかで、樹木に、こう、ツタを絡ませて実をつけている、ね、こう、真っ赤なというか赤い実をつけているのを、目にしますけど、色は、ま、綺麗ですけど、まあ、なかなかモチーフとしては地味なんですが、このカラスウリは、非常に印象が深くて、彼の代表作の一つとして、以前、図録の表紙にもなってますよね。
はい。カラスウリは、普段は特に注目されることもない身近な植物ですが、まあ、彌十郎がから、描くカラスウリには、特別な存在感があります。またこれまで代表作と言われていたもう一つのカラスウリの絵があるのですが、それは戦後の作品で、近年発見されたカラスウリはより早い時期、戦前の作品です。この二つのカラスウリの絵はぜひ展覧会の会場で見比べていただきたいと思います。
私よく知ってるのは戦後の作品の方なんですね。あ、なるほどなるほど。ぜひそれは見比べてみたいと思います。で、帰国後、彌十郎はその後どのような人生を歩んでいきますか？
はい。帰国後、久留米で数年を過ごした後、昭和11年の46歳の頃、再び上京します。ここから始まる東京時代が、最も制作が充実した時期で、2年ごとに個展を開き、制作した作品を積極的に発表するなどしています。
はい。まあ、ヨーロッパでの体験を経て、まあ、40代後半から絵のスタイルが徐々に完成していくということですよね。じゃあその次回はそこから、晩年までの彌十郎についてお話をお聞きしていきたいと思います。久留米市美術館の中山さん、興味深いお話を今日もありがとうございました。市美術館では生誕130周年を記念した高島彌十郎展を開催しています。会期は4月4日日曜日までです。次回は高島彌十郎の晩年です。お楽しみに。
魅力を知ろう、シルッパクルメ。
今週のシルッパクルメいかがでしたか？久留米市の魅力発信サイト、久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。シルッパクルメの放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。シルッパ久留米。この時間は久留米市の提供でお送りしました。